FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
コーナーの出だし失礼しました。ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週もトランプ大統領の関税に関する発言などでマーケットは一喜一憂しているという状況ですけれども、足元、山本さんはこの一連の動きどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、もうなんか朝令暮改じゃないですけども、はい、本当になんか上下してる感じですけれども、まずやっぱりそのメキシコとカナダに関してはですね、
はい、
1ヶ月延期になりましたけれども撤回ではないということですよね、でなので結果として要はその1ヶ月後にですね、まあ、3月の初めですけれども、
はい、
関税をかけてしまうかもしれないと、で、単なるその不法移民とか薬物の流入阻止を目的としたものだけではなくてですね、
はい、
やっぱりこのアメリカで製造しろ、アメリカで雇用を増やしたい、海外に取られたものを取り返したいみたいなことだとするとですね、やっぱり、まあ、貿易赤字削減、アメリカの製造業復活とかっていうのが最終目的であって、
はい、
やっぱりそのいろいろそのなんか紆余曲折はありつつもですね、どんどん関税をかけていくかもしれない。でこれをしないと税収が増えないっていうですね、
はい、
他のところでやっぱり結構歳出を増やすっていうところをしてますので、そういう目的があるかもしれないっていうのはかなり僕は警戒しています、
はい、
であとは中国にはもう実際発動したということですよね、はい、で、まあ、一応市場の反応はこれ結構限定的で、まあ、これに対してはやっぱり中国の反応自体がですね、報復関税も、はい、まあ結構、かなり抑制されたものだったということ。
はい、
まあこれは将来に備えてまだ弾を取っとくっていうことだとは思うんですけれども、まあそういう反応だったり、織り込み済みだったり、
はい、
まああとはその、中国の報復関措置に対してトランプがさらに何かをやるとかっていう、その喧嘩腰ではなかったっていうかですね、
はい、
いうところもあって、で今まあ、中国の報復措置っていうのは10日に発動ですよね、
はい、
ですのでそれまでに、まあ、協議があってまたこれも、まあ、撤回される延期されるかもしれないとかですね、ちょっとそういう期待も、まあ、あるとまあ、いうことだと思いますね。
はい。今回中国は、対米関税で、まあ、慎重さを見せているというところで、第一次トランプ政権より、内容も小規模な状況になってますよね。
そうですね。まあ、もともとその中国とアメリカからの輸入がそんなにないので、玉自体がアメリカと比べて小さいっていうのはあるんですけれども、やっぱりこの、まあ、初めてではないっていうことですよね。うん、前回の政権でも、まあ、経験したことでもありますし、
はい、
やっぱりその、こういう事態に向けて、やっぱり着々とやっぱり国内で準備をしてきたんじゃないかと思うんですよね。うん、でまあ、その一つがというか、まあ、ディープシークなんかですね。
はい、
要はその、まあ、さらなる半導体とか米中分断があったとしても、中国は、まあ、独自にやっていくっていう、やっぱりそういう自信の表れかもしれないっていうところですよね。
はい。そういう意味では、先週も解説いただきましたが、中国の新興 IT 企業ディープシークの台頭というのは、大きな話題であったということでしょうかね。
そうですね。まあ、中国はアメリカなしでもやっていけるかもしれないっていうですね、むしろアメリカよりも先に行ってるかもしれないっていうですね、
はい、
ちょっとそういうリスクすらあるっていうことで、まあ、そうするとアメリカはまあさらに本気になって中国を叩きに行くっていうこともあり得るんですけれども、
はい、
まあ、アメリカ以外の国、アメリカの敵と組んでいってっていうことでですね、着々と準備を進めてきたっていうことじゃないかと思いますね。
はい、10日の、対中関税 10% の発動の行方が気になるところですが、それにしても山本さん、毎日のようにですね、トランプ相場は上下激しいですね。
そうですね。就任まではもう、まあ、トランプトレードはドル買い、もう一方向の動きだったんですけれども、
はい、
もうそれも随分かなりもう織り込まれてしまった中ではですね、じゃあ実際にどうなんだと、まあ、いうところの、まあ、リアリティチェックみたいなものが、まあ、行われているっていうところなんですよね。
はい、
なので、まあ、そういう意味では、まあ、 そのドル高方向の話が出ても意外と織り込み済みで反応しない、むしろちょっと、まあ、ネガティブな方により反応しやすくなっているっていうところはあるんじゃないかと思いますね。
はい、足元のドル円ですけれども、現在は1ドル151円30銭から31銭、151円17銭まで円高に進む場面があり、2ヶ月ぶりの高値をつけておりますが、足元のドル円の動きどうご覧になっていらっしゃいますか。
はい、まあ、一気になんていうか景色がというか目線が変わってきたという感じなんですけれども、はい、やっぱり大きな流れとしてこの昨年10月からの、まあ、トランプ勝利を背景の背景としたですね、まあ、トランプトレードによる、まあ、ドルロングの巻き積み上げっていうのはですね、
はい、
もうかなり織り込んじゃったので、その巻き戻し局面にあるっていうことがあるので、ドルは非常に重いというところが一つで、それに加えてやっぱりまあ今週はですね、
はい、
アメリカの経済指標がいくつか市場総比下振れしたと、
はい、
ジョルト求人件数、 ISM 非製造業景況指数とかですね、
はい、
そういったものもあったと。であとは、日本の方でもですね、意外とこの日本からの材料も結構あったということで、
はい、
毎月勤労統計が、まあ、かなり市場予想を上回って高い伸びになった、高い賃金の伸びになったということだったり、
はい、
あと赤澤経済再生省、これ石破首相の、まあ、同行ですかね、でかなり側近の方で、日銀決定会合にも、まあ、頻繁に出てらっしゃる方なんですけれども、
はい、
割とそのハト派的だったんですけれども、まあ、今に、まあ、政府はそのデフレではないけどデフレは脱却してないとかわけわかんないこと言ってるんですけども、
はい、
赤澤さんがそのインフレ であるという認識には日銀と相違ないっていうことで、ちょっと利上げに前向きな感じになったというところだったり、
はい、
あとは昨日の田村日銀審議員の発言ですよね、
はい、
こういったものが重なって155円台から一気にこの151円台に来てるっていう、そんな状況だと思います。
はい、今お話にありましたその要人発言を受けて、やはりインフレを意識する発言がここのところ出てくるということで、まあ、この日銀の利上げ継続規定路線と見る市場関係者どんどん増えてきているというところですね。
そうですね、やっぱりもう半年に1回っていうのがなんとなくほぼ、まあ、市場参加者の間で共有された利上げペースと、まあ、いうことになって、
はい、
でも実はそうかもしれない、 それよりも早いかもしれないぞっていうのが昨日の田村審議員の発言と、もともとタカ派的でもう利上げに前向きな方なんですけれども、やっぱりその結構日本の銀行界の方っていうのは割となんていうか、特にメガの方たちは割とその日銀の利上げに関してかなり積極的な見通しを持っている方が多くて、そういう意味では田村さんなんかもちょっとそういう影響を受けてるのかなっていう感じはしますけれども、これまでの正常化を議論を主導してきたようなところがやっぱりありますので、
はい、
今後も注目だと思いますね。
山本さんご自身はこの日銀の金融政策の方向性は現状どうご覧になっていらっしゃいますか。
はい、私はですね、本当にその、まあ、まあ、利上げをしても、特に 1% まではですね、利上げしても、まあ、悪影響一部にはありますけど、日本経済全体としては大きな影響が出ない、
はい、
金融緩和の状態ということなので、利上げを続けていくと、まずはやっぱりこの来年の1月にかけて 1%、
はい、
で、状況が許せば 1.5% ぐらいまで、今後数年かけて上げていくっていう、そんな感じじゃないかなと思ってますけどね。
はい。それではここで一旦お知らせを挟んで、引き続き山本さんにお話を伺っていきます。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円、さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。またセントラル端子 FX ではお客様のご要望にお応えして取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など投資家の皆様に人気の通貨ペアがいずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。 引き続きここからも山本さんにお話を伺ってまいりますけれども、足元の動きについて、山本さん、日本時間の8日未明に石破総理とトランプアメリカ大統領との初めての日米首脳会談が開かれる予定ですけれども、トランプ大統領、大統領選挙や就任後の演説でもまだ日本についてはほとんど言及していませんけれども、この首脳会談どうご覧になってらっしゃいますか？
はい、まあ、悲しいことにやっぱりそのアメリカから見ると日本というのが、はい、まあ、最大の優先事項ではないというところがこれまでの発言に表れているということだと思うんですけれども、はい、もうやっぱりその今回注目なのはですね、やっぱり他の国と同じように日本にも特に、まあ、自動車とかですね、
はい、
そういったものに対して前回の政権の時のように関税をで脅しをかけてくるのか、
はい、
あるいはその、もっとアメリカに投資しろとかですね、その、まあ、アメリカのものを買え、これは、まあ、特に、まあ、石油とか資源とかですね、あと防衛関連とかっていうことだと思うんですけど、
はい、
こういったものが出てくるとちょっとやっぱり円安要因となる可能性がある。一方でやっぱりドル高円安ですよね、これまでの。それに対してアメリカの製造業に配慮して、円安はけしからんと、まあ、いうふうに言ったりするのかどうかっていうですね、その辺がポイントで、これの場合は円高になるということなんで、ちょっと両方の材料について注目しておく必要があるかなと思ってます。
はい、それに絡んだレンジについては後ほど伺いますけれども、また金利状況ですね、足元でアメリカの長期金利低下傾向にありますが、これはどう見ておけばよろしいでしょうか？
そうですね、こちらもドルと一緒で、まあ、トランプトレードで上がりすぎたもの、これも 4.8% まで上がったっていうのはちょっと行き過ぎだったのが巻き戻されて、今 4.4% 台ですけれども、アメリカの今政策金利が 4.5% ですので、
はい、
まあ、ほぼそれと整合的な水準に戻ってきたっていう、そんな状況じゃないかと思います。
はい、それでは続いては、ここ1週間の主なイベント、一連の経済指標をご覧になって、まあ、先ほど、ジョルツ、ISM、非製造業の下振れによるドル安のご説明ありましたけれども、その他、要人発言などを含め、注目点はどこに見てらっしゃいましたでしょうか？
そうですね、今回たまたまやっぱりその重要経済指標が、まあ、複数の重要経済指標が下振れしたというところで結構大きくなったと。
はい、
ただやっぱり ISM 製造業とかですね、ちょっと強いものもあったりしますので、ちょっとまちまちな状況だとは思いますが、
はい、
やっぱり市場の今状況としては弱い方にちょっと反応しやすいんだなっていうのがやっぱりちょっと示されてるんだとは思います。
はい、
あとはそのやっぱりベッセント財務長官の発言がですね、やっぱりちょっと注目かなというふうに思ってまして、
はい、
トランプが金利が低い方がいいとかっていうふうに、あとその原油価格が下がるなら利下げを要請するとかって言ってたことに対してですね、利下げは金融当局にその、まあ、独立は重視してますよと、まあ、要請はしませんよと、ただ10年金利が下がってほしいというようなことを言ってるんですよね。
重視してるとおっしゃってましたね、金利。
はい、はい、これはやっぱりそのアメリカドル円にとってはやっぱり10年金利ってすごく連動してますので、
はい、
どちらかというとドル安方向、
うん、
あとこのベッセント財務長官が、加藤財務官、まあ、財務長官ではなくてというか財務大臣ではなくてというか、まあ、上田さんと電話で会談をしてたっていうのが、はい、ちょっと目を引いた感じがありまして、
はい、
なんでわざわざ日銀の総裁とって、まあ、これは日米首脳会談と前だ戦だってってことだとは思うんですけども、
これ異例なんですか？
ちょっとあまり聞いたことないですよね。はい、まあ、金融当局ということで、まあ、接する場っていうのは今後増えていくとは思うんですけれども、はい、まずは日銀上田総裁と話しているっていうところを踏まえると、
はい、
やっぱりちょっと金融政策面でもっと利上げできるんじゃないかっていうふうに考えている節があるんじゃないかというふうに私には見えました。
そうしますと、 C 政権の、まあ、強硬路線、また対外的な協調をどう両立するかっていうところ、日本がどういうふうにこれから役回りをするかも今後問われてくるっていうことなんでしょうか？
そうですね、まあ、外務省 の、 まあ、翻訳をされている方とか、だからすごく注目されたりしてたりしますし、
はい、
あと前回交渉した茂木さんとかがですね、を、まあ、使うとか、まあ、あらゆる手法を使ってですね、
はい、
まあ、うまくまあ、トランプをなだめて、
はい、
日本の国益を、まあ、増やしてほしいなというふうに思いますね。
はい、それからベッセント財務長官はエネルギーに関しても、コメントをされてましたね。
そうですね、やっぱり、まあ、333のうちの、まあ、原油価格、原油を増産するっていうようなこともありましたし、
はい、
でやっぱりこの インフレを下げないとトランプ政権は持たないっていう問題意識はあるんだと思いまして、
はい、
インフレを下げる手段としてエネルギー価格を下げるというのは重要だというふうに財務長官も考えているということじゃないかと思っています。
はい、エネルギー価格の動向も気になるところですが、それではまあ来週です、日米首脳会談を終えて来週に向けて、まあ、今晩はアメリカの雇用統計も控えておりますが、どの点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、雇用統計は今回すごく年次改定が入るということ、
はい、
あとはその、LA の、山火事とか、あと、まあ、南部の大寒波とかですね、
はい、
ちょっと拡大要因がすごく多いの で、でそれを織り込んだ上でさらに弱くなったりすると、ちょっとドル円もかなりもう150円割れが視野に入っちゃうみたいな、
はい、
ちょっとそんな感じになるので、振れが大きいっていう、まあ、上にも下にもちょっとどっちにも動き得るっていうところをちょっと今回は注目したいですね。
ちょっと金曜日今晩から身構える必要がありそうでしょうか。
はい、
はい、それで来週に向けてなんですけれども、どのような予定を注視されていらっしゃいますか。
はい、まあ、来週に関しては、はい、やっぱりこの、アメリカの、まあ、CPI とかが出てきますよね。
はい、
まあ、
12日ですね、
まあ、インフレ指標、はい、まあ、これも重要なんですけれども、
はい、
今回は今後のトランプの政策で今後どうなるかっていうところが注目されてるんで、ちょっと今通常よりは注目度が低いかもしれないと。で、そういう中でやっぱりこの2月10日の中国の対米報復措置の実際発動されるのかどうかとかですね、あとはその、まあ、ちょっと先なんですけど、2月18日には、
はい、
頃にはトランプが個別の品目、半導体チップだとか、銅だとか、まあ、そういったものにもかけるっていうふうに言ってますので、
はい、
それがどうなるのか、これはちょっと交渉ではですね、なんか見送りにならないリスクがありますので、
はい、
この場合はちょっとやっぱりリスクオフで株安円高みたいな、はい、リスクがあるかなというふうに思ってます。
はい、それではこの先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ドル円ですね、149円50銭から154円という感じで見ています。
150円割れの場面も想定ということですね。
そうですね、はい、最近もう1日に 1,2 円平気で動きますので、もうここからですと、まあ、雇用統計とか、
はい、
CPI とかの触れがあったらもう150円というのは、まあ、固い水準ではないというふうにちょっと考えておいた方がいいかもしれないという気がしますね。
機関投資家の方々はどういうふうなスタンスなんでしょうか。
はい、今やっぱりこういうふうに下がってくるとですね、まあ、ある程度そのヘッジなしのオープン外債を買いたいとかっていうところもありますし、輸入企業もちょっと手当てが遅れてた可能性がありますので、
はい、
ドルを買いたいんだとは思うんですけれども、これ下がってくるとちょっともう少し待ってみようかということになるので、
はい、
一旦はちょっとビットが引いてる状態なんじゃないかと思われます。
はい、それでは最後に注目の通貨ペアをお願いします。
はい、ちょっと今週は5ドル円ということで、
はい、
やっぱりこの対中関税ですとか、この銅とかの個別、あとアメリカのですね、銅とかにも個別関税かけるとかっていう話ですので、ちょっとこういったものが出てくるとヘッドラインリスクということで、
はい、
5ドルなんかは一番ちょっと影響を受けやすいかなという感じがしています。
はい、
で、目先の、まあ、下値目処として昨年11月の安値ですかね、
はい、
これが、ありまして、昨年の10月じゃない、9月ですね、すいません、9月の安値が、93円59銭ですかね、
はい
はい、ちょっとこの辺がちょっと目先の下値目処になっちゃうっていうところかなというふうに思ってます。
よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なお先ほど番組冒頭で大変お聞き苦しい部分がありました。誠に申し訳ございませんでした。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺いました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル投資 FX の提供でお送りしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。 セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。